皆さんこんばんは。そしてお疲れ様です。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなってファッションの服選びスタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、前回から新シリーズ、これまでの服選びについて振り返るっていうね、ところに突入したんですけれども、今日はちょっと好きなブランドの店舗に足を運んだので、ちょっと前回と話が飛躍はしてしまうと思うんですが、いずれ話した方がいい大事なことかなっていうところで、ちょっと今日はその話を中心にしていけたらいいなっていうふうに思います。コロナ禍に、楽天のオンラインで買い物するのにすごくハマって、で、その時にすごく気に入ってたお店が、企業のことは関係ないんですけど、イーザカマニアストアーズっていうお店で、結構カジュアルで、かつこう、結構大きめのサイズ、標準平均身長さん向けのサイズ感の、そう、なんかカジュアルなお店だったんですけど、そのお店で、要望に応じて、こう、服を何点かチョイスをするみたいな、福袋みたいな企画をやってたんですよ。で、そこで、そのお店のスタッフさんが私の服を選んでくださって、で、その方がたまたまインスタライブに週1回出てらっしゃって、で、それでコメントを送るのがすごい楽しくて、なんか、飯坂さんめっちゃハマってた時期があるんですね。で、本題がここからになってきて、コロナ禍の時に、小柄ブランドの中でも特にメジャーで有名なコヒナっていうブランドに出会って、なんか、それってただのなんか洋服ブランドじゃなくて、やっぱり小柄向けなので、自然にこう、ね、背が小さい人とか、あと華奢な人とかが、こう、集う、なんか一つの拠点みたいにそのブランドがなってて、なんかインスタライブ毎日やってるブランドなんですけど、そこでなんかいろんな人のアイコン見て、あ、今日もこの人来てるなとか、なんかコメントしてる姿見たりとかっていうところで、なんか徐々にこう小柄ブランド小ひなを通してのなんか小柄さんとのつながりとか、あとライバーさんにコメント読んでもらえたら嬉しいとか、うん、あとイベントに実際に足を運んだりとか、なんかそういうつながりを服を通して一番感じたブランドがコヒナでした。で、今私また別の話になるんですけど、これはまた標準平均身長向けの、普通のブランドになるんですけど、今あのミスティウーマンっていうブランドにめちゃめちゃハマってて、ちょっとこうレディーな感じ、レディーフェミニン曲線な感じで、で、綺麗めからカジュアルまでみたいなイメージかな。うん。まあ、ややカジュアルかな。綺麗めを意識しつつのカジュアルみたいなブランドなんですけど、今そのブランドにすごいハマってて、なんでハマったかっていうと、実店舗なんですよね。ちょっとこれ、ショッピング同行をしていた時に出会ったお店なんですけど、なんかお客様が試着してるの見てめっちゃ可愛いなって思ったし、で、自分もそれで着たいなってなって、後からね、また自分でお店に足を運ぶようになったんですけど、で、何回か足を運んで試着とかしてるうちに、なんかこう、店員さんとどんどん顔見知りになってて、そうで、なんか、私今日これ欲しいんですよねって言うと、なんかその店員さんが、じゃあこれもいいんじゃないですかっていう、なんかおすすめしてくるアイテムがめっちゃ上手で、そうで、なんかつい買っちゃうし、なんだろう、あと店員さん空いたさにこう、足を運ぶみたいな、結構、コヒナの時もそういう感じあったんですけど、まあ、コヒナ通販から立ち上がって、今3店舗、10店舗があるっていうところで、ただライバーさんとかディレクターさんにお会いできる場面ってすごい少なくて、でも今言ってるミスティウーマンは、こうなんか行けば誰かしら知ってる店員さんがいるみたいな状態になってて、なんかそれがすごい楽しくてしょうがなくて、なんか、コヒナの時も本当にどっぷりハマって、 そう、なんかライバーさんとかディレクターさんとか、とのつながりとか、あと小柄さん同士のつながりとかですごいハマったところはあって、もうなんかめちゃくちゃ買ったんですよね、本当に。そう、だからミスティウーマンになってからは結構、なんだろうな、暴走してるけど、過去のその小ひなの私に比べたら落ち着いてるかなっていう感じ。だから、なんで飯坂さんの話からしたかっていうと、私ってなんか服を、ただの一枚の布って思ってなくて、もちろん装いを、こう、より良くするもの、自分らしさを表現したりとか、TPO に応じて機能性とかもありつつ、こう生活に馴染むものとか、服って、まあそういう役割が本来だと思うんですけど、なんか私それ以上にすごいつながりを感じるものだなって思ってて、なんかめっちゃ弱いんですよね、そういうのに。あれかな、寂しがり屋みたいな、うん、かもしれない。だから今日もディレクターの、小ひなのね、小ひなのディレクターのあやこさんに、多分4年ぶりぐらいかな。うん、今日一日店長で、そって実店舗に出てらしたので、会いに行ったんですけど、なんか声でわかりましたって。言われて、髪型とかもね、パーマかけて変わってたから、で、なんか、学校の先生でしたよねって言われて、あ、覚えてんのすごいみたいな、なんかそういうところも私はツボでダメな人なんですけど、そう。で、そう、あ、もうやめて、実はイメージコンサルタントになったんです、みたいな、4年の間何があったのみたいな、やりとりも、やっぱすごく楽しいし、なんかそういうつながりって私にとってはすごく大事で、そう、今までのハマってきたブランド振り返ると結構そう、そのつながりっていう点を大事にして、服を買ってきたなっていうことに、なんか振り返ってるうちに気づいたので、ちょっと今日は話をしてみました。なんか一枚の布の向こうにはすごい広い世界 があるんだなって。またどっかで小ひなのことがっつり語りたいとは思ってて、今日はそういういろんなブランドの振り返りをしながら、なんか自分にとって大切だったつながりについて少し話をしてみました。そうね、やっぱ途中でも言ったけど寂しがり屋なんでしょうね。そう、だからね、今イメコン発信してて結構なんか一方通行感がある感じが、もう正直めっちゃ寂しくて、まあラジオもそうなんだけれども、まあラジオはね、人に向けて喋ってる部分もありつつ、ちょっと自分との対話みたいな面もあるから、まあまだそうでもないけど、なんかインスタ発信とかしてて、こうリアクションとか見てて、なんか本当に響いてるのかなとか、本当に伝わってんのかなとか、なんか私の言ってることって意味があるのかなとか結構考えちゃったりするんですよ。うん。なんで、かまってっぽくて恥ずかしいんですけど、なんかリアクション欲しいし、なんか会いに来てほしいです。診断っていう方法しか今はないけど、うん。なんかもっと人とつながりたいな、なんかお役立ちができたらいいなって改めて思いました。はい。今日はそんな自分の服選びの特徴の一つについて話をしてみました。はい。皆さんの服選びはどんなところがポイントになってますか？これからも振り返っていくので、一緒に考えてみてくれると嬉しいです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。